76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ代表取締役社長大野公彦さんです。この会社は新潟市中央区に本社を置き、陸上クラブ新潟アルビレックスランニングクラブを運営しています。このクラブにはトップアスリートからジュニアまでさまざまな方が在籍し、それぞれの目的に応じて陸上競技に取り組んでいます。またランニングスクールや健康教室などを開催し、すべての運動のベースになるランニングを通じて地域の人々の健康づくりにも貢献しています。新潟アルビレックスランニングクラブでは陸上を試合で応援してもらう観戦型の運営モデルではなく、市民に広く参加してもらう参加型モデルと位置づけ、県内各地で健康セミナーやスポーツ教室、マラソン大会を運営しています。さあ今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。MBA が取得できるビジネススクールとして世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ代表取締役社長大野公彦さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。アルビレックスランニングクラブ、これランニングクラブということは一般の方もこう会員としていらっしゃいますけど、はいはい、もうまさにこうオリンピックに、ね、出場するような選手まで所属していらっしゃる、
ねはい、
非常にこう、まあ、幅広いというか、はい、組織でいらっしゃるんですよね、うんうん。
まあ、陸上ではヨーロッパというか海外ではクラブチームが主流なので、
うん、
基本的にはやはり一つのクラブにいわゆる健康づくりをしたい方から、いわゆる高齢者の方から、はい、いわゆるこう市民ランナーとか子どもたちとか、うん、いわゆるトップの選手までがやっぱりクラブで一つのコミュニティを形成してこう活動してるっていうのが海外では主流なんですけど、日本の陸上競技はまだ企業スポーツの実業団という
そうですよね、
はい、スタイルが主流なので、はいはい、トップ選手の方は各企業さんに社員とかでいわゆる入って競技に専念していわゆるするという、ことの仕組みが日本独自なんですが、はいはい、
あれ日本独自なんですか、
はい、それが主流なので。
ああそうなんですね、はいはい。じゃあそういう意味では日本ではこういうスタイルっていうのは他には
ないですね、はい。
あそうなんですね、
はい。まあ、陸上だけの株式会社っていうのが、まあ、弊社が13年前に立ち上がった時もまずなかったですし、
うん、
まあ、その間トライを結構された方々は何名かいたようなんですけど、うん、まあオリンピック選手も在籍をして、いわゆるジュニアとか市民ランナーの方々もいわゆる活動を一緒にし、結果を出しているというのは日本の中では多分うちが一番最初であり、
はい、
まあ、今いろんなところからモデルケースとして、
は
い、聞いていただいているという状況ですね。
なるほどね。最初にね、アルビレックスランニングクラブという会社、
はい、
これはどういう収益構造になっているんだろうと、はい、正直ちょっと思いました。どうやってビジネスとして成り立つのかなというのがあったんですけれども、はいはい、ちょっと詳しく説明していただけますか。そのあたりどういうことで収益上げていらっしゃるのか。
要するにアルビレックスで、まあ、我々も立ち上げた時は、うんうん、観戦型のスポーツのサッカーのアルビレックス、バスケのアルビレックス、
はい、
野球のアルビレックスということでありましたので、うん、収益構造実は最初 あの感染型のスポーツのモデルを、うんうん、あの成功モデルを陸上競技でも当てはめようと思ってやってきたんですけど、うん、実はちょっとうまくいかなくてですね、
はい、
でいわゆるあの参加型クラブというか参加型の競技スポーツのいわゆるクラブチームの運営クラブの運営っていうものの知識は実は、ま、全くなくてですね、
はい、
でじゃあどういうふうに成り立つんだろうというふうなことで、あの感染型スポーツは当然入場料がありますけど、
入場料があって、
はい、参加型スポーツの方は、参加料という
参加料
あのものにいわゆる変わっていきますし、スポンサーさんのあり方も、広告宣伝といういわゆる、位置づけが強い、感染型のスポーツと違って、どちらかというと、クラブにスポンサードして広告価値を高めていくというよりも、その我々のクラブが地域に関わっていく中で、
うん、
いわゆる、まあ、地域貢献の形に近いんですけど、
はい、
皆さんに喜んでもらえる活動をする、その活動そのものに応援をしてくれるスポンサーがついてくるというふうな、あの構造で、あのどちらかというとスポーツの、クラブ運営の構造として大きく変わることはないんですけど、
うんうんうん、
その中の身のこう質というか、
はいはいはいはい、
いわゆるちょっと価値が、
うん、
違うところにこう、
うん、
着眼点を置いているという、
なるほどね、
はい、
よくね、まあ、私たち例えばサッカーとかね、
はい、
そういう、まあ、試合なんかで、ユニフォームにデカデカ亀田製菓とかですね、
はいはい、
まあ、そういう、まあ、名前が載って、はい、それが、まあ、知ってもらうという、はい、まあ、そういう、ね、感じを思い浮かべるんですけれども、はい、陸上の場合っていうのはどういうことになるんですか。
まずその感染型スポーツ の, 違ったところが、
はい、
毎試合こう決まったいわゆるゲームっていうのはないんですよ。
そうですよね、
はい、
はいはいはい、
そもそもリーグがないので、うん、新潟の中でいわゆる競技会がいわゆるこうリーグが統括しているものがこう定期的にこう決まっていて、そこにお客さんが入場料を払ってきて、
うん、
でさらに、陸上の場合ユニフォームにチーム名しか付けられないので、スポンサー名複数付けられないんですよね。なんかアルビレックスというチームであるアルビレックスの、チーム名しか付けられないので、
そうですね、
はい、
そういえばそうですね、
はい、なので、感染型のユニフォームにいっぱいくっつけて、いわゆるこう、毎試合試合があって、いわゆるテレビに放映をされて新聞に出て、
うん、
観客が応援してという図式には成り立たなかったという。
成り立たない、
はい、
そうなんですね、はい、じゃあ企業さんがスポンサーになる、
はい、
こうメリットというか、
はい、
それはどういうことなんでしょうか。
なのでまず一つに、まあスポーツもそうなんですけど、うん、まあ、このクラブ自体がいわゆる不特定多数も含めて多くの人にいわゆるこう必要となる組織というか、
うん、
なくてはならないいわゆる組織になっていくためにはどうしたらいいんだろうっていうのがすごく原点にあって、
はいはいはいはい、
で陸上競技のいわゆるランニングクラブがいわゆる地域貢献も含めてなんですけど、何ができるんだろうというか、
うん、
要するに多くの人たちに喜んでもらうのは何ができるんだろうっていう、すごくもう大元の考え方があって、
うん、
でまあ、当然プロクラブなのでトップの選手を育成するとかオリンピック選手を出すっていうのは、
はいはい
はい、これはもうミッションとしてもうあるものなので、
はい、
それはまあ当初からありながら、その他でじゃあ皆さんに必要とされるいわゆるクラブになるにはどうなんだろうと考えた時に、うん、一つにはやっぱり子どもたちの、
はい、
スポーツということで、
うん、
どちらかというとその今の子どもたちは走ることだけとかじゃなくて、いわゆる小学生の低学年ぐらいのうちにその走るだけじゃなくていろんな動きをやっぱりやりながら、うん、そもそもどのスポーツに行っても大丈夫なような運動神経を高める時期というか必要性があるので、まずじゃあ子どもたちのやっぱりスポーツのところを啓蒙しないとトップ選手も育ちませんから、
確かに
まあスクール事業を立ち上げて、当然陸上競技の特性を考えると あの小学校のうちに陸上で活躍してる選手ってほぼほぼ大人になって活躍はましないんですよね
そういうもんなんですね、
はい、だからむしろ小学校ぐらいの時はいろんなスポーツやっていろんな動きをやって、で中学ぐらいからだんだんこう種目が絞られてきて、高校ぐらいから専門的に始めて、大体に日の丸つけて活躍するというパターンなので、
はい、
うちの方のスクールは、まあ、陸上競技のクラブですけど、とにかくいろんな運動神経が高まるような、うん、いわゆるこうプログラムをやっていこうということで、うんうんうん、やらせてもらっています、はいはい、で次に、やはりこうじゃあもっと地域のために何ができるかって言ったら、うん、やっぱり健康づくりの、
うん、
部分がやっぱり寄与できるんじゃないかなということで、はいはいはい、陸上競技のどちらかというと長距離の種目のトレーニングの、理論って健康づくりというか生理学系の部分でいうと健康づくりもかなりイコールの部分が結構ありまして、
ランニングはまあ基礎ですわね、
はい、ランニングもそうですし、ね、ウォーキングもそうですし、ね、はい、それは陸上競技の中 の特性としてあるところと、そのトレーニングトップ選手を育てるトレーニングの知識イコールやはりそのなんていうかな有酸素系のトレーニングもありますから、うん、やっぱ健康づくりの部分にも結構つながれる部分があるんで、まあ、どちらかというとランニングの普及の部分と健康づくりの部分をやっていこうということで、まあ、毎試合やる試合はないんですけど、そのいわゆる活動をクラブで着手していこうということでやらせてもらってます、
うんうんうん、
でクラブにつくというよりかはスポンサーさんは、クラブにスポンサーをしてもらいながらもクラブを応援するだけではなくて、そのクラブが行っている活動を支援していただいているというい わゆるコンセプトで、皆さんに結構応援してもらっているのが今の現状です。
あ、はい、そうか、はい、そうすると企業の地域貢献活動部門を、
はいはい、
まあ、アルビレックスランニングクラブさんが、
はい、
まあ、肩代わりじゃないですけど、
はい、一緒にやってるということですね、
はい、あそこに対して、はい、まあ、お金を出して、
そうですね、
あ、はい、じゃあこうどっちかというと CSR 的な部分と、はい、ね、いうことになるんですかね、
は
い
は
い、うーん、
なのでクラブ自体の存在がだから、まあ、クラブも応援するんだけど、クラブが行っているいわゆる活動に対してスポンサーさんが応援をしてくれて、
うん、
どちらかというとそこに参加してくれた人たちのいわゆるこう、まあ、その中身も含めてですけど、うん、サービスの向上につなげてるというのが今の現状ですよね。はい、あとはその皆さんがいわゆる地域の皆さんが気軽にやっぱり運動をしたりとかランニングをしたりとか健康づくりをするために、今なんかは10月の新潟シティマラソンの、うんうん、運営の方も携わらせてもらってますし、この前3月にあった新潟ハーフマラソンの運営も弊社の方でやらせてもらってるんですけど、うんうん、今新潟県内の各市民マラソンさんがこう人数集めたいんだけどとか盛り上げたいんだけどとか、あと参加者の人がやっぱり喜んでもらえる企画をしたいんだけどって言った時に、うん、まあ、うちの方が、主催者さんがなかなかできない部分をフォローさせてもらって、でさらに、スポンサーさんが喜んでもらえるような企画を作り、
うん、
皆さんがやっぱり喜んでもらえるようなイベントにしていくというのがちょっと今、
うん、はい、あ、なるほどね、そうですか、まあ、ちょっとね、まあ、企業にとっても、まあ、CSR 活動なんだけど、やっぱり企業が、まあ、応援しているということを一般の人にも分かってもらいたいという部分も多分あるだろうなとは思うのでね、はい、そういうところのちょっとね工夫も聞きたいかなと思ったんですけども、
はい、FM Kent 76.5
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ代表取締役社長大野公彦さんにお越しいただいてお話を伺っています。本当にねすごい方々がこういっぱいいらっしゃって、例えばもう一番、ね、みな有名なところでは久保倉さん、
はい、
久保倉里美さんね、400メートルハードルの日本記録保持者、オリンピックにも行かれてますよね、はいはい、本当にこうトップアスリートがこう名前を連ねてるんですけれども、このプロの選手をこうなんていうかどういう人をこ うちの所属にしようみたいな戦略というか、そんなのっていうのは、はい、
あるんですか。
まあ、設立当初に一番最初に採用したのが久保倉なんですけど、はい、久保倉に関しては、自分から入れてほしいということで、来まして、うん、で、まあ当時学生のチャンピオンではあったんですけど、はい、どうなのかなということで一回採用を検討したことはあったんですけど。
ああ、そうなんですか。
はい、ただ2009年に新潟国体が、控えてまして、県の、やはりその当時の協会の教科部長の先生から、いや絶対この子は伸びるから、うん、採用した方がいいというご意見をいただいて、うん、で久保倉の方は採用して、一番最初は久保倉1名の採用から。あ、
そうだったんですね。
はいはい、スタートをしまして、でその後久保倉日本チャンピオンになり、オリンピックに3回で、世界陸上に4回で、ということで、本当にうちのクラブに来て、この12年間の中でもう、
すごいですね。
はい、今34歳なんですけど、はい、12年間も活躍をしてくれてですね、でそういう部分もありまして、まあ、ここ数年は選手の勧誘はしてないんですよ。
あ、そうですか。
はいはい、なんで要するにやらせてもらいたい、自分は絶対頑張りたいという、そのやっぱり大元の、意思がある選手を基本的には採用してですね、やってるという状況です。
はあ、はい、そうなんですね。
で昨年の9月に全日本の実業団のいわゆる選手権の大会がありまして、でうちのチームの方が団体で総合優勝しまして。
おー、すごい、はい、実業団の。
そうですね、
はい、すごいですね。
はいはい、1位が新潟アルビレックスランニングクラブ、2位が水野さん、3位が富士通さんということで、はい、
素晴らしいですね。
はいはい、
へえ、はい、そこまでの選手にこう育てる、はい、こうコツといいますか、何かこう秘密というのはあるんですか。はい、
ですね、秘密というか、選手にとっては結構厳しいんだと思うんですけど、いわゆる報酬も含めて環境も含めてなんですけど、かなりレベル分けしてあってですね、
はい、
日本代表になるレベルの子であれば十二分なある意味整った環境でやりますけれども、まだそのレベルにいかない子たちっていうのは、わりかし一般の勤務を、しながら競技を続けたりとか、
ってことは他の会社で働いたりとか、
そうですね、
アルバイトとかしながらとか、
はい、うちの、社員ではあるんですけど、いわゆる地元の企業にそれぞれ、
派遣というか
出向なりとかってして支えてもらってやってます。はい、
はい、そういう支え方もあるんですね、企業さんとしては。はい、
我々陸上の世界はまだその実業団の世界が主流なので、ルール上はやはりその、会社の、いわゆる社員じゃなきゃいけないんですよ。
はいはいはい、
はい、
そうなんですね。
一つの、はい、チームを組んだ。なんで会社の名前も新潟アルビレックスランニングクラブっていうのは実業団で、社名がチーム名イコールなので。
ああ、はい、そういうこと。じゃあ、はい、アルビレックスランニングクラブの社員でありながら、まあ、出向じゃないけど、そういう形になってると、
はいはい、でレベルが上がってくると、まあ、完全に競技に専念できるような環境にして、はいはいはいはい、まあ、今5段階ぐらいには分かれてるんですけど、まあ、結果が出てくるとある意味上がっていけるという、そういう仕組みをさせてもらってるので、まあ、最初からまあ、甘やかさないという言い方はちょっと表現がいいかあれなんですけど、その代わり結果が出てくるとこう上がっていけるっていう、
なるほど、はいはい、ではですね、ちょっとですね、なぜこういうね、ビジネスが必要だというふうに思われたのかとかね、そういう部分を含めてお伺いしていきたいんですけれども、はい、大野さんご自身は新潟の方。
そうですね、新潟市の出身です。
新潟市の出身なんですね。はい、ずっと陸上やられてたんですか。もう見るからにアスリートな感じですけど、
まあ、私中学からですね、陸上競技始めたのは。
中学から、
はい、
走る競技、
はい、
何の種目で。
まあ、小学校までは結構空手を一生懸命やってました。空
手、
はい、
はい、
空手を一生懸命やっててですね、
はいはい、
全国大会とかこう出たりした経験もあったんですけど、まあ、中学校入って、ちょっと足が遅かったんで、
はい、本当ですか、
はいはい、
それで陸上部入ります、
はいはい、
あ、そうですか、はい、
それで失敗したんです。だから足の自慢、要するに自信がある子が入ってくるのが陸上部
だったんですよ。そうですよ、普通は、はい、
足が遅いんで入ろうと思って入ったらもう全然一番ビリで
、はい、でもこうやり始めたら、はい、どんどん速くなって。
そうですね、ちょうど同じ中学の陸上部にこう全国に出た先輩とかもいて、
ええ、
それでまあ足は遅いんですけど、こうなんていうのかな、一緒にやっぱり練習トレーニングしたりとかさせてもらう中で、新潟市内では一番になって、県大会は、まあ、3番4番入賞するぐらいの、
はい、すごいですね。遅くて入ったのに、
はい、
人というのはいろんな可能性がやっぱあるもんですね。
ただこうトレーニングとかのことを、まあ、今であればあれな確かにそうだなって思うんですけど、やっぱりその小学校とかそういう時にいわゆる神経系のトレーニングって言われる、
はい、
その目で見て脳で認識して体で表現するっていう、これがいわゆる運動神経になると思うんですけど、うん、はい、小学校ぐらいの時はやっぱり種目を決めないでそういういわゆることをやってた方がいいっていうのが今のトレーニングの理論なんですけど、うん、そう考えるとやっぱり小学校の時に空手をやっていて、
うん、
型をやっていて、
はいはいはい、
どちらかというと日常生活にある動きじゃなくて、こう型も順番を覚えたりとか、要はいわゆるこう自分で脳から指令を出して、
うん、
体を動かさなきゃいけないスポーツだったので、
うん、
それを考えると小学校の時にこう空手をやっていて、なんとなくそういうこう部分のことがやれたのがたまたまちょっと良かったのかなと思いながら、う
ん、なるほどね、はい、でも空手もね、そんな全国大会にね行かれるぐらいのやっぱりそういう、まあ、
まあまあまあ、まあ、はい、
ね、
小学生ぐらいなんであれですけど型で、はい、
そうですか、はい、じゃあまあそういうご自身の経験も相まってその全体的なこう運動能力をやっぱり高める必要があるみたいな、今のところにもちょっとつながってるところっていうのがあるんですかね。そうですか、はい、ではですね、今週はちょっとここでお時間が来てしまいましたので、はい、来週またお越しいただきまして、その後の話をお聞かせ願いますでしょうか。はい、はい、今週はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
ありがとう。 と新潟秋の
76.5.